太宰治作、富岳百景。富士の頂角、広重の富士は85度、文鳥の富士も84度くらい。けれども、陸軍の実測図によって、東西及び南北に断面図を作ってみると、東西縦断は頂角124度となり、南北は117度である。広重、文鳥に限らず、大抵の絵の富士は鋭角である。頂が細く高く華奢である。北斎に至っては、その頂角ほとんど30度くらい。エッフェル鉄塔のような富士をさえ描いている。けれども、実際の富士は鈍角も鈍角。のろくさと広がり、東西124度、南北は117度。決して終伐のすらと高い山ではない。昭和13年の初秋、思いを新たにする覚悟で、私はカバン一つ下げて旅に出た。甲州、ここの山々の特徴は、山々の起伏の線の変に虚しいなだらかさにある。小島雨水という人の日本山水論にも、山のすねものは多く、この土に占有するがごとしとあった。甲州の山々は、あるいは山の下手者なのかもしれない。私は、甲府市からバスに揺られて1時間、三坂峠へたどり着く。新田という25歳の温厚な青年が、峠を降り切った学録の吉田という細長い町の郵便局に勤めていて、その人が郵便物によって私がここに来ていることを知ったと言って、峠の茶屋を訪ねてきた。新田はそれからいろいろな青年を連れてきた。皆静かな人である。皆は私を先生と呼んだ。私は真面目にそれを受けた。私には誇るべき何もない。学問もない。才能もない。肉体汚れて心も貧しい。けれども、苦悩だけはその青年たちに先生と言われて黙ってそれを受けていいくらいの苦悩は経てきた。たったそれだけ。わら一筋の自負である。けれども私は、この自負だけははっきり持っていたいと思っている。わがままなだだっこのように言われてきた私の裏の苦悩を、一体幾人知っていたろう。新田と、それから田辺という短歌の上手な青年と、二人は伊伏氏の読者であって、その安心もあって、私はこの二人と一番仲良くなった。一度、吉田に連れて行ってもらった。恐ろしく細長い町であった。学録の漢字があった。富士に日も風も遮られて、ひょろひょろに伸びた茎のようで、暗く薄ら寒い感じの町であった。道路に沿って清水が流れている。これは学録の町の特徴らしく、三島でもこんな具合に町中を清水がどんどん流れている。富士の雪が溶けて流れてきたのだと、その地方の人たちが真面目に信じている。道を歩きながらバカな話をして、町外れの田辺の知り合いらしい、ひっそり古い宿屋に着いた。そこで飲んで、その夜の富士が良かった。夜の十時ごろ、青年たちは私一人を宿に残して、おのおの家へ帰っていった。 私は眠れず、どてら姿で外へ出てみた。恐ろしく明るい月夜だった。富士が良かった。月光を受けて青く透き通るようで、私は狐に化かされているような気がした。富士が滴るように青いのだ。凛が燃えているような感じだった。鬼火、狐火、ホタル、ススキ、クズの葉。私は足のないような気持ちで夜道をまっすぐに歩いた。下駄の音だけが自分のものでないように、他の生き物のように、カラン、コロン、カラン、コロン、とても澄んで響く。そっと振り向くと、富士がある。青く燃えて空に浮かんでいる。私はため息をつく。維新の志士、クラマテング。私は自分をそれだと思った。ちょっと気取って懐でして歩いた。ずいぶん自分がいい男のように思われた。吉田に一泊して、あくる日三坂へ帰ってきたら、茶店のおかみさんはニヤニヤ笑って、十五の娘さんはツンとしていた。私は不潔なことをしてきたのではないということを、それとなく知らせたく、昨日一日の行動を聞かれもしないのに一人で細かに言い立てた。泊まった宿屋の名前、吉田のお酒の味、月を富士、財布を落としたこと、みんな言った。娘さんも機嫌が治った。お客さん、起きて、見よう。甲高い声で、ある朝、茶店の外で娘さんが絶叫したので、私はしぶしぶ起きて、廊下へ出てみた。娘さんは興奮して頬を真っ赤にしていた。黙って空を指さした。見ると雪。はっと思った。富士に雪が降ったのだ。山頂が真っ白に光り輝いていた。三坂の富士も馬鹿にできないぞと思った。いいねえ、と褒めてやると、娘さんは得意そうに、素晴らしいでしょ、といい言葉使って、三坂の富士はこれでもダメ、としゃがんでいった。私がかねがね、こんな富士は俗でダメだと教えていたので、娘さんは内心しょげていたのかもしれない。やはり、富士は雪が降らなければダメなものだ。もっともらしい顔をして、私はそう教え直した。私はどてら来て、山を歩き回って、月見草の種を両の手のひらにいっぱい取ってきて、それを茶店の瀬戸に撒いてやって、いいかい？これは僕の月見草だからね。来年また来てみるのだからね。ここへお洗濯の水なんか捨てちゃいけないよ。娘さんはうなずいた。ことさらに月見草を選んだわけは、富士には月見草がよく似合うと思い込んだ事情があったからである。三坂峠のその茶店は、いわば山中の一軒家であるから、郵便物は配達されない。峠の頂上からバスで30分ほど揺られて峠のふもと、川口湖畔の川口村という文字通りの観村にたどり着くのであるが、その川口村の郵便局に私宛ての郵便物が留め置かれて、私は3日に一度くらいの割でその郵便物を受け取りに出かけなければならない。 天気の良い日を選んで行く。ここのバスの女車掌は、遊覧客のために格別風景の説明をしてくれない。それでも時々思い出したように、甚だ三分的な口調で、あれが三つ峠、向こうが河口湖、ワカサギという魚がいます、など、物薄そうなつぶやきに似た説明をして聞かせることもある。川口局から郵便物を受け取り、またバスに揺られて峠の茶屋に引き返す途中、私のすぐ隣に濃い茶色の皮膚を着た青白い端正の顔の60歳くらい、私の母とよく似た老婆がシャンと座っていて、女車掌が思い出したように、皆さん、今日は富士がよく見えますね、と説明ともつかず、また自分一人の英単ともつかぬ言葉を突然言い出して、リュックサックしょった若いサラリーマンや、大きい日本髪結って口元を大事にハンケチで覆い隠し、絹物をまとった芸者風の女など、体をねじ曲げ、一斉に車窓から首を出して、今更のごとく、その変哲もない三角の山を眺めては、やーとか、まーとか、間抜けた歓声を発して、車内はひとしきりざわめいた。けれども、私の隣のご隠居は、胸に深い幽門でもあるのか、他の遊覧客と違って、富士には一別も与えず、かえって富士と反対側の山地に沿った断崖をじっと見つめて、私にはその様が体がしびれるほど心よく感じられ、私もまた富士なんかあんな俗な山見たくもないという、高尚な虚無の心をその老婆に見せてやりたく思って、あなたのお苦しみ、わびしさ、みなよくわかると、頼まれもせぬのに、共鳴の素振りを見せてあげたく、老婆に甘えかかるようにそっとすり寄って、老婆と同じ姿勢でぼんやり崖の方を眺めてやった。老婆も何かしら私に安心したところがあったのだろう。ぼんやり一言、おや、月見そう。そう言って、細い指で持って、路傍の一箇所を指さした。さっとバスは過ぎて行き、私の目には、今、ちらと一目見た、黄金色の月見草の花一つ、花弁も鮮やかに消えず残った。3778メートルの富士の山と立派に相対峙し、微塵も揺るがず、なんというのか、金剛力士とでも言いたいくらい、けなげにすっくと立っていた、あの月見草はよかった。富士には、月見草がよく似合う。